自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は仕事の時給というテーマでお送りしていきます。
はい、
三栗さんは仕事の時給講座を開かれていますので、
はい、
この仕事を時給する重要性というのを感じていらっしゃると思うんですけれど、はい、そもそも自給自足になぜ仕事の時給が必要なんでしょうか。
はい、そもそも、
はい、
はい、そもそものお話なんですけど、
はい、
そうですね、なんかどっから話そうかなって感じなんですけど、
うん、
まあ、自給自足をしたい人がそれなりにいらっしゃるわけですけど、
はい、
で、まあ、僕自給自足の専門家としていろいろ発信をしていろんなことを伝えていますけど、やっぱり一番初心者というか、
はい、
もう全く何していいか分かんないって方には、そのなんかイメージ先行しちゃうんですよね。その自給自足、広大な土地で田舎で畑をしてとかって、
うん、
で、あの、今は都会のアパート暮らしだからできないってなっちゃうんですけど、まあ、そういう方にはそんな別に今の状況を変えなくてもいいですから、まあ、室内に観葉植物を置くとか、
うん
うん、プランター菜園っていうかプランターで野菜1個だけ育ててみるとか、うん、まあ、そういうことだけでも自給自足っぽいので、
はいはい、
それでいいんじゃないですかっていうことを言ってますね。
うんうんうん、
はい、
ちょっとしただから料理を作るとか、
あ、もうそうそうそうそう、もう料理を作ることだって自給自足といえばね、自分でやってるっていうことを自給自足と考えればやってることいろいろあるじゃないですかっていうことは、こうなんていうか、
うんうん、
一番優しい初心者向け的には、はいはい、伝えてるんですよね。
うんうん、そうですよね、うんうん、でも本当にハードルが下がるので、
はいはい、
こうスタートしやすい
です
ね。
あ、そうですよね、
その考えは、
うんうん、まあ、そうするとなんか、まあ、じゃあこれもできるじゃないか、あ、実は私これもやってたなって、じゃあ味噌作ってみようかなとかね、
うん、
なんか梅干し作ってみようかなとか、自分で作るの大変だけどワークショップに参加して一緒に初めてやってみようかなみたいなことがだんだんちょっとずつ行動できていくんですよね、はい、
そうですね、まさしく私がそうですね。
ね、はい、いきさんが本当ね、このポッドキャストでいっぱい挑戦してくださって、
いや、もうありがたいです、ね、私自身も、
はい、どうですか。
いや、本当に最初の一歩は、
うん、
こうドキドキなんですけど、
はいはい、
一個やり始めると、まあ前もお話ししたとは思うんですけど、うん、0から1になると、うんうん、1から2、2から3はもうどんどんこうやりたいっていう気持ちの方が上回るので、なのでやりやすくなっていくんですよね。
そうですよね、
はい、挑戦しやすくなる、
はいはい
はい、そのハードル下げたところからスタートするって本当にいいなって思いますね。
ねえ、もう本当にイキさんがいい、なんか、例として、すごい、やってくださってるので、すごい、リスナーの皆さんもイメージしやすいんじゃないかなと思うんですけど、
はい。
で、ようやく一番最初の話に戻るんですけど、はいはい、自給自足に仕事の時給が必要な、理由、
うんうん。はい。
こうやって、やってくると、あ、これもできる、これもできるってなると、やっぱり、今度、本格的にやりたくなってくるっていう人が、いっぱい出てくるんですよね。
確かに、
うん、やっぱりここまでやるんだったらなんか畑を自分で持ってみたいとか、
はい、
やっぱりこのアパートじゃなくて自然の中でやりたいっていう気持ちが現実的に出てくるんですよね、
うんうんうん、
でその時ですね、その時に必要になるのが仕事の時給になります。
はい、
はい、まあ、どうしてかというと、その時にね、多くの場合、移住が必要になったり、今住んでる場所から違う場所に住む。
うんうんうん。
っていうことを考える人が多いと思うんですよね。
より自給しやすい環境を整えたくなる、う
んうん、はい、
ってことですかね。
そうですね。まあ多くの方は都会的な、はい、まあ街中というかね、 住宅街とか、
うん
うん、そういう場所に住んでいると思うので、
はい、
そうじゃない場所に移住して本格的な自給自足をやりたいってなると今度出てくるのが仕事とお金の問題ですね、
うんうん、はい、そうですね、
うん、だいたいこう今やってる仕事を辞めないと、まあ、通えない場所に行く必要が出てきたり、はい、うん、まあ、完全リモートの、ね、仕事って少し出てきましたけど、まだ、うん、まだまだやっぱり少数派だと思うので、
確かに、
うん、やっぱり今の仕事があるから職場があるからそういう引っ越しはできないとか、
うんうんうん、
でやっぱり無理だなということになんかなっちゃいがちなんですよね。
そうですね、
はいはい、
そこをどう突破するかですね、
はいはい、ね、もうね、だからこうずっと、あ、実はね、ファーマカルチャー研究所もう今年10年目
あ
2015年から始めて
10周年、
10周年に正確に言うと7月16日なので、
お
ー、もうちょっとで10周年
そうなんですね、
なるんですけど、
はい、
やっぱり一番つまずくのって結局ここの仕事どうするか問題だってことがもうどんどん分かってきて、もうここに踏み込んでいってこそ自給自足のね、こう本格的にやりたい人のためになるんじゃないかなというのがもうここ 3,4 年考えてることなんですよね。
だから自給自足には仕事の自給が必要、
はい、あ、そうですね、本格的な自給自足の暮らしをね、したい人、有望同学を実現したい、成功うどくの暮らししたいみたいな方にとってはやっぱり仕事をどうするかっていうね、
うん、
ことで仕事も自給するっていう考えになっていく、
はい、
必要になっていくと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、自然にそういう考えにもなるかもしれないし、
はい、
う
ん、はい、
もう実際問題として仕事の時給は必要ですよっていう、
そうですね、はい、
はいはい、じゃあこの仕事の時給っていうのはどういうもののことを言うんでしょうか、
はい、あ、そうですね、まあ、あの引っ越し先でね、別に新たな仕事を見つけて、
はい、
そこで仕事する、まあ、職場が変わるっていうね、
うん、
まあ、別にそれでもいいんですけどね、
はいはいはい、
でそれでもいいんですけど、まあ、やっぱり自給的暮らしをしたいっていう、まあ、人それぞれ本当にイメージがあると思うんですけど、
うん、
あの勤めて仕事してたらやっぱり自給的暮らしが十分にできないとか、
はい、
結構ね、あの、まあ、本当はどこまで本格的にやるかによるんですけど、農作業やんなきゃいけないとか、
うん、
薪を作るなら薪作りにもものすごい時間かかりますし、で、まあ、家もね、多少自分でやるっていうことになれば、うん、やっぱり家を直すとかメンテナンスするとかっていうことも必要で、はい、まあ冬僕で言えば除雪も必要になりますし、
うんうん、
結構時間かかるんですよね。
そうですよね、うん、で時間が必要、
そうなるとなんかこうもうちょっと自由の利く仕事がいいなと、うん、いうことになったり、
うんうんうんうん、
結局ね、その勤め先が変わったところでそこ残業が多いんだよねってなるとなんかただ引っ越しただけみたいな状態になったりもしちゃいますので、
は
い、
確かに、
うん、あと子育てがあって、うん、ちょっと子供に合わせたいからっていうニーズがある方もいますね、
うんうん
うん、
はいはい、
となるとやっぱり勤め先で仕事をして給料もらってっていうそのスタイルがちょっと自分には向いてない、合わないかなという人もいると思うんですよね、
うん、
ってなった時に仕事の時給、
うんうん、
まあ、つまりは自分で仕事を作り出すっていうことですけどね、
はいはいはいはい、
そういう発想になっていくんじゃないかなと思うんですよね、
うん、これってライフワークということになりますか、
はいはいはい、あ、そうですね、だから結局仕事の時給、まあ、僕はライフワークを仕事にしましょうとか、ライフワークで本業レベルの収入を得るように頑張りましょうっていうことを、まあ、仕事の時給講座でも言っているんですけど、
うんうんうん、
じゃあ今度ライフワークってなんだっていうね。
そうですね、
はい、
普通の仕事と何が違うのかですね、うん、
はいはい、で普通の仕事は、まあ、まあ本当にありがたいというか、
はい、
給料が、うん、あるわけで、あのね、大変な代わりに固定給があって保証されてますよね。
そうですね、
はいはい、
はい、
で、この仕事の時給っていうのは自分で作り出す仕事なので、全部自分で決められる代わりに、いつお金になるかわからないって、うん、この難しさですよね。
不安定、
ね。不安定ですね。一言で言うとね。
はい。
はい。だから、ずっとやり続ける必要があるんですよね。
うんうん。うん、そうですね。
はいはい。もう仕事になるまでね。
はいはい。
う
ん、
まあ、仕事になるっていうのは収入を得られるまでっていうことですけど、うんうん、でも最初一番初めて、なんか何を仕事にしていいかもわからない人から始まったり、まあ、仕事にしたいものがあって、うん、あるんだけど、どうやって売っていいかわからないとか、そもそもその仕事が存在が知られてないとかね、うん、いうことで、もうお金にならない、最初はね、どうしても収入にならない状態でずっと仕事を、
うんうん、
活動をし続けなければいけないんですよね。
そうですね、うんうん、認知度を広める活動とか、はい、
うん、
あとそのお金になる商品とか、
あ、そうそうそう、
何かその、ね、仕事の価値を高めるようにしていかないといけないとか、
ね、うん、
ありますよね、
はいはいはい、うん、でそうなるともうね、自分の好きで得意なこととか、なんか頼まれてもいないのに勝手にずっとやり続けてしまうようなことじゃないと実質仕事にはなりにくいんじゃないかなと思って、まあ、それをライフワークって呼んでますね。まあ、要はもう本当、まあ、ライフワークだから、ライフのワーク、命の仕事、まあ、魂の仕事って言ったり、もうだからとにかくこれがやりたいっていうね、自分の好きなこととか、
うんうん、
あとね、好きなんだけど自分で好きって気づいてないけどずっとやり続けてることがあるっていう人もすごいたくさんいて、
うん、
まあ、そういうのをいかに仕事にしていくかということで、
はい、
仕事の時給って考えた時には、そのなんというか、自分の中から内側から溢れてくる情熱を仕事にする、
うんうん、
まあ、そういう意味のライフワークっていうのが必要だと思うんですよね。
なんかさえさんが分かりやすいと言ったらあれですけど、
はいはい、
とても、あ、ライフワークが仕事になってるなって、
そうですね、
感じますね。
確かに確かに、
だって気づいたらやっちゃってるっていう、
そうそうそう、気づいたらやっちゃってること
ありますよね、たくさん。
まあ服作りとかですね、うんうん、まあ、さえで言えばね、
はい、保存食作りもたくさんされてますよね、
はいはいはい、はい、そうなんですよね。石鹸作ったりね。
そうですね。
よくやるなと。
幅広いですよね。
頼もしく感じてるんですけど。うんうん、で、それで、まあ、役に、いずれ役に立ったり、人から求められたりするんですけど、うん、まあ、最初ってそんなにね、知られないので、それでもやり続けてしまうことが、やっぱり仕事になりやすいんですよね。
うんうんうんうん、
で、まあ、僕で言えば、ちょっと具体例で、僕で言えば、やっぱりこういう、パーマカルチャーの自給自足の発信、
はい、
でなんで僕がこれ魂の仕事かっていうと、まあ、何度か話してるかもしれないんですけど、まあ、幼稚園から始まり小学校中学校高校そして会社職場でね、本当に集団の中にいるのが辛くてしょうがない。だけど生きていくためのお金を得るためにはこの道しかないと、
はい、
ずっとそうやって思ってたら、自給自足タイのね、パーマカルチャーファームに行って、直接暮らすことができるって、うん。そのお金を得てからそのお金で暮らしを作るんじゃなくて、あ、直接暮らすっていう方法があるんだと思って、なんか、逃げ道。ある意味、ちょっとネガティブに言うと逃げ道。なんだけど、僕にとってはもうすごい大きな希望だったんですよね。
はい、
もしかしたらこの、職場にいて、行かなきゃいけないみたいな。で、ずっと辛い思いをしなきゃいけないというのから、逃れられるんじゃないか、もっと楽しく生きられるんじゃないかっていう衝撃というか、感動が今も続いてるんですよね。で、いや、絶対こういうことを思う人いるよね。職場辛い人いるよね。この方法、めっちゃいいよっていうね、いう感じなんですよね。
はいはいはい。
っていうような、まあ僕ね、そんな思いがあって、パーマカルチャー研究所の仕事はライフワークなんですけど。
うんうんうん、情熱を感じますね。
これはそうなんですよね。
うんうん、
で、あとはまあゲストに出ていただいた人を思い出すと、 自然療法のね、あの、まこさん
方が。あ、はい、はい。前まこさん。
前まこさん。3月、2月ゲストかな。
そうですね。
はい、はい、はい。で、前まこさんは自然療法の講座を自分で開いていると。
うん。うん、
それは、あの、ご自身の息子さんが、喘息で薬漬けだったんだけど、はいはい、薬をやめて自然療法で良くなったっていうね、うん、感動とかがあっての自然療法講座なんですよね。
そうですね、う
ん
う
ん、であとは繊維のプロ、
はい、
若菜さん、
山
ん
ば
若菜さん、今はね、機械編みの教室をオンラインで、まあオンラインでもリアルでもやってるんですけど、
はい、
うん、あの、自身の経験を生かして、好きを生かして、そういう仕事をしてたり、絵本作家の森みどりさんとかね、
うんうん、
まあ、絵本を作るというね、うん、情熱のある仕事をされてるんですよね、
はい、
なんかだからライフワークってそんなイメージなんですよ、
うんうんうん、はい、そうですね、確かにこの番組を聞いていただくと、うん、たくさんのゲストの方にご出演いただいているので、はい、あ、ライフワークってこういうことかっていうのが、ね、はいはい、分かっていただけますよね。
そうですね、
うんうん、で、あの、三つくりさんはこのライフワークをオンラインで展開していきましょうっていうことを伝えられていると思うんですけれど、
はいはい、
これオンラインで展開できると何がいいんでしょうか。
はい、オンラインはですね、もう一言で言うと、そのまんまどこでもできるっていうね。
はい、
それはね、一番強いですよね。
確かに場所を選ばない。
はい、はい。でね、まあ、必ずしもオンラインだけじゃなくて、リアルでの活動も推奨はしてるんですけど、オンラインを絡めることによって、まずね、あの、認知度が上がりやすいですよね。
うん、
リアルだとやっぱりもう、住んでる場所に限られますので、
はい、
まあ、僕で言えば札幌とかね、
うんうん、
せいぜいその札幌近隣の街ぐらいまでしか届かないところ、オンラインだと、まあ、全国どころか全世界に住んでる日本人にも届きますので、
確かに、
はい、アクセスできる人数がもう大幅に増えるので、
うんうん、そうですね、うん、全然違いますね。
そうですね、うん、これで、講座のメンバーさんでもやっぱり移住された方とか移住する予定の方もいらっしゃるんですけど、
はい、
そこで仕事について悩みがないんですよね。あっちでやればいいやみたいな。あっちでオンラインでやればいいから、まあ要はどこでもできるから住むとこだけを考えればいいっていう、
ね、はいはいはい、うん、そうですね、そのストレスもう全くゼロになりますね、
うん、そうですね、なんかこれはね、すごい自由度が効くと思いますね。
うん、全然違いますね。
ということは、今でもできるんですよ。今、その、例えばアパート暮らしだとして、今からでもできる。で、アパート暮らしやりながらでもやって、で、その仕事を移住先にも持っていけるというか、うん、まあ本当どこでもできるので、はい。
そうだ、今からじゃあ始められますね。
そうです、そうです。はい、はい。
うんうんうん、めちゃくちゃいいですね。
めちゃくちゃいいです、
ね。オンライン展開。
はい、
うんうんうんうん。はい。ありがとうございます。
はい。
仕事の時給についてお話しいただいたんですけれど、
はい。
三つくりさん、5月13日火曜日にライブ講座を行うんですよね。
はい。そうなのです。
はい。はい、
ちょっと、ね、ライブ講座。あのね、今回初めてなんですけど、
はい、
あ、5月13日19時から、仕事の時給に関するYouTube ライブ &Facebook ライブの同時配信っていうのをやったことないんですけど、
はい、
あの、やってみようかなと。
あ、ちょっと挑戦で、
はい、挑戦ですね、はいはい、まあ、そこでね、今話したようなことをリアルタイムでコメントでね、やり取りができるんですよね。
うーん、
あの、 YouTube に来たコメント、 Facebook に来たコメントをこうライブ中にもらって画面に表示させて、そこでそれに対して答えるっていうような、
はい、
ことを考えてます、
うんうん、
で、テーマがね、はい、はい、このライブのテーマが、はい、仕事を辞めても大丈夫、成功うどくを実現できるライフワークの育て方というテーマでやりますので、
はいはい、
興味のある方はぜひお越しいただければと思います。5月13日の19時からです、
はい、ご参加いただければと。仕事を辞めても大丈夫って言ってる。
はい、大丈夫です。
はい、 やっぱりライフワークの育て方を知りたいですよね。
そうですね。うん。作り方、作って育てていく必要があるので、
うんうんうん、
いかにね、この、ちょっとね、1000円、2000円稼ぎましたっていうのも素晴らしいんですけど、
はい。
うん。本当に本業としてやるっていうこともできますので、
うん、うんうん。
作るだけではなく、ちゃんと育てていく。
は
い、
うん、うんうん。
で、それで、ちゃんと暮らしが成り立つというところまで、考えていきたいなと思ってます。
はい。ぜひぜひ、こちらは無料、
ね。あ、そうですね。
ですね。
これは無料で配信をさせていただきますので、ぜひぜひ見に来てください。
はい。詳細お申し込みは、エピソードの概要欄にリンクを貼っておりますので、
はい、
そちらからご確認ください。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
では、最後にメッセージをご紹介いたします。
はい。
はい、マメさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。
はい、
森みどりさんをゲストにお迎えした第111回、112回、楽しく拝聴しました。感想は一つ。みどりさん、熱いです。どん底の産後うつを乗り越えたみどりさんのお話を聞いて、私も元気をいただきました。講座の仲間と遊母同学村を作ったお話の中で、実際に村の拠点となる場所がなくてもメンバーがいればとりあえず村は作れるとおっしゃっていたのが印象的でした。今後どのように村が作られていくのか陰ながら楽しみにしていますというメッセージです。
はい、豆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょうど先ほど話に出た絵本作家の森みどりさんの話ですね。
そうですね。はい、はい
ね、豆さんのメッセージで、みどりさん熱いって。
いや、そうなんですよ。なんか自然なお話の仕方ではあったんですけど、うんうんうん、熱いものを感じますよね。
ね、熱いですよね。はい、もうまさにライフワークを生きてるなという感じで。
そうですね。う
ん、みどりさんの話、印象に残ってるのが、遊母同学キラクル村を訪れた時の、話をしてくれた時に、
はい、
そこの風景の描写、まあ、言葉で説明してたのがすごいなんか、
うん
うん、なんか見てるみたいな、
うんうん、そうですね、イメージがすごいできましたね。うん、
だから絵本描く人ってそこまでいろんなものが見えてるんだなって思ったんですよね。
あ、だから語彙力、表現力が長けてらっしゃるってことです ね、
ね、まあ、だからそれもね、才能を生かしたライフワークになってるんだなというのをちょっとね、今日の話の流れと
はい、はい、
続けてですけど、うん、改めて思い出しましたね。
うんうん、いや本当そうですね。
はい、
まめさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。みつくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。